テープの裏側に回りました。表側より引き続き、区政を問う一般質問をお伝えします。今度は、区民の不安に向き合う区政を、生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、橋本恵子の質問です。区長の基本姿勢について、委託民営化を進め、非正規雇用拡大で、官製ワーキングプアを増やしている。公契約条例などで責任を。
労務環境調査による法規遵守の確認などを実施しています。
日大光が丘病院撤退の公表を遅らせ、引き継ぎも遅れている。説明責任は。
支援策を講じたり、風評被害を避けました。最終通告後は様々な機会に説明してきました。
二次保健医療圏では、基準病床数が過剰である。5病院構想はどうなるのか。
基準病床数の見直しを東京都に強く要請します。
第5期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の見直し。セルフプランへの今後の対応は。
高齢者相談センターで相談を受け付けます。
24時間定期巡回、随時対応サービスの課題は。
ケアマネジメント、医療的ケアの提供などです。
都市型経費老人ホームを建設予定、生活の質の確保は。
老人福祉法などの基準で東京都と区が関与します。
在宅療養推進協議会の設置を、地域医療計画で在宅療養を明確に、
地域医療計画策定の中で検討します。
環境基本計画について、放射性物質による環境汚染対策を環境基本計画に明記して、区民の不安に向き合え。
26年度までの計画です。現時点では見直しの予定はありません。
内部被爆対策について、区独自で学校給食や区内農産物の放射線量を測定し、基準値以下でも数値の公表を。
独自測定の予定はありません。
低線量内部被爆対策として、講演会や相談事業の実施を。
今後も相談には対応します。
教育委員会の組織変更。教育委員会が保育園や学童クラブを管轄する。子供の権利をどう保障するのか。
児童福祉法の理念に基づいて事業を運営します。
児童館について。就校生タイムは全18児童館に導入すべき。
長期計画で10館実施します。
災害時、児童館や子ども家庭支援センターを福祉的避難所に。
避難拠点で配慮します。
まちづくりについて。関越高架下活用計画は専用許可基準に反するのでは。
道路保有者が計画策定後、区が専用許可基準に基づき、保有者と協議します。
外観の2は住民合意なし。
東京都が話し合いの会などの意見を踏まえ、事業案を公表予定です。動向を踏まえ、区の取り組み方針をまとめます。
練馬駅北口区民広場は事業者に透明性を求めよ。
区施設の売買契約情報は得ますが、施設経費などは事業者判断です。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、橋本恵子の質問でした。次は、納税者の視点に立った生産性の高い区政を。練馬区議会自由民主党、高松聡の質問です。区政について、納税者の視点に立った生産性の高い区政への決意を。
引き続き行政改革に取り組むとともに、基本構想の実現に全力を傾注します。
区財政について、ペイヤーズ融合の原則の厳守を。なお、ペイヤーズ融合とは、新規の支出などを行う際に財源確保を義務付け、収支のバランスを取ること。
念頭に置き、区政を進めます。
地方税軽減措置の特例制度、我が町特例制度導入への考えは。
動向を注視し、対応を図ります。
西部地域病院の整備について。地域医療環境整備への考えは、
急性期、回復期、療養、それぞれの病床確保が不可欠と考えています。
区西部地域病院の候補地、規模、機能は、
救急、高度医療を行える500床規模の病院と、一般、回復リハビリ、療養型の200床規模の病院の整備を考えています。候補地を選定中です。
東京都基準病床数への対応は、
東京都に見直しを強く要請します。
大泉第二中学校の今後、補助第135号線、第232号線の整備計画について、 道路整備計画に係る大泉第二中学校の取り扱いは、
教育環境確保を重要な課題とし、早期に結論を得られるようさらに検討します。
学校の防災体制について、学校の防災計画、災害対応マニュアルの改善、再整備、共有化は、
対応指針に基づき、各学校がマニュアルの改定を完了したところです。学校間での情報交換や危機管理室と連携を図ります。
東日本大震災の被災地に対する支援策について、被災地への区の支援策は、
職員派遣を継続します。
区内商店街の振興策について、商店街マップ、看板作成への助成制度強化を検討されたい。
改善充実を図ります。
商店街振興に向けたさらなる施策は、
買い物支援事業など特徴を生かした取り組みを進めます。
フィルムコミッションについて、テレビ映画の撮影地としての利用を促進するフィルムコミッションの設立、強化に向けた区の考えは、
魅力を発信する有効な手段の一つと認識しています。検討します。
アニメ軸の具体的施策について、大泉学園駅周辺をアニメの街として活性化するための具体的な施策は、
アニメを活用した商店街の活性化策を検討中です。
国際交流について、新たな友好都市の設定は、
ふさわしい友好都市について検討します。
フランス、アヌシー市とアニメ以外の交流計画は、
新たな分野での交流を発展させていきたいと考えています。
練馬区議会自由民主党、高松聡の質問でした。続いて、財政難は創意工夫で乗り越えるべし。練馬区議会無所属、藤井智則の質問です。学校施設の有効活用について、放課後土日における学校施設の活用が不十分、当空間を拠点とした各種住民サービスの実施や、区民に対し、地域活動の場の提供を検討すべき。
今後、さらなる学校施設の有効活用を検討し、必要な調査を行います。
空き教室、余裕教室を転用し、介護や保育サービスを実施すべき。
学校教育の内容に即した施設の活用、および地域の方々に開かれた施設の運営に配慮し、学校施設の効果的な活用を図っていきます。
学校の改築に際し、他の区民施設との複合化を推進すべき。
建築物の高さ制限なども踏まえ、施設の有効活用の観点から検討します。
学校の施設管理権を教育委員会から区長部局に移管すべき。
現行法上想定されていませんが、教育委員会と協議し、さらなる有効活用を検討します。
空き家対策について、管理不全に陥った家屋や建物に対する区の対策は、
問題家屋連絡会を設置し、解決に向け対応しています。
所沢市などで制定の空き家条例を参照し、実効性ある対策を、
調査研究していきます。
PPS の活用について、電力の自由化により、電力の購入先を選択可能となった。PPS の活用を視野に入れた、電気購入に関わる入札制度を導入すべき。なお PPS とは、特定規模電気事業者のこと。
電気料金や、災害時対応能力などの多様な観点から検討します。
就学前教育、保育にかかる公費負担、保護者負担の公平性について、区立幼稚園と私立幼稚園における園児一人当たりの公費負担額と保護者負担額を比較すると、相当な官民格差が認められる。早急に是正すべき。
保護者負担額に大きな格差が生じています。国や東京都と合わせ、就園、奨励費、補助金などを支給し、講師の格差の解消に効果を上げています。引き続き取り組みます。
幼稚園に比較し、保育園は、園児一人当たりの公費負担額が多額であるなど、経済面における一定の差異が生じている。同じ就学前教育を担う施設である以上、両者の公平性を担保する努力をすべき。
両者は社会的役割や保育時間などのサービスが異なるので、経済的利益では比較できないと考えます。
若者の自立支援について、区内にいるニート、引きこもり、不登校など、自立支援が必要な若者の数を実態調査すべき。
若者に対する施策を実施する中で把握に努めます。
若者の自立支援を担う横断的組織の創設を、
効果的な施策などを検討する横断的な会議体を設置しました。引き続き自立へ積極的に支援します。
練馬区議会無所属、藤井智則の質問でした。一般質問をお伝えしました。次は議決した議案です。本会議で賛否の分かれた議案については、賛成、反対、それぞれの会派名を次のように省略してお伝えしています。平成23年12月16日現在、練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、練馬区議会民主党無所属クラブは民主無所属、生活者ネット市民の声福祉フォーラムはネシフ、日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会みんなの党はみんなの党、練馬区議会日本共産党は練馬共産、オンブズマン練馬はオンブズ、練馬区議会無所属は無所属、練馬刷新の会は練馬刷新、以上です。可決したものです。まず区長提出議案です。練馬区災害応急処置業務従事者及び水防従事者に対する損害保障に関する条例の一部を改正する条例、障害者自立支援法の一部改正により、本条例で引用している同法の規定の甲連れに伴う規定の整備を行う。練馬区組織条例の一部を改正する条例、子ども関連施策及び文化芸術、障害学習、スポーツ振興施策に関する組織について、区長部局と教育委員会との一元化を図るため組織改正を行う。賛成、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属、練馬刷新。反対、ネシフ、共産党、練馬共産、オンブズ。練馬区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例。教育委員会が行っている教育に関する事務のうち、スポーツ及び文化に関する事務の管理及び執行について、区長の職務権限とするため、条例を制定する。公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。財団法人、練馬区都市整備公社が公益財団法人に移行することに伴い、名称を公益財団法人練馬区環境まちづくり公社に改める。練馬区特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。公民館運営審議会委員の職を廃止するとともに、体育指導委員の職名をスポーツ推進委員に改めるほか、専門調査員及び心身障害者福祉センター指導員の報酬額について、所要の改正を行う。練馬区特別区税条例等の一部を改正する条例。地方税法等の一部改正に伴い、寄付金税額控除の適用下限額を引き下げるため、所要の改正を行う。練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例の一部を改正する条例。児童福祉分野に関する事務を教育委員会の所掌事務とすることに伴い、所要の改正を行う。練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例。練馬区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例。以上2議案は、知的障害者生活寮の白百合荘を移転し、障害者自立支援施設として位置づけるため、規定の整備を行う。練馬区立障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例。障害者自立支援法の甲連れに伴う規定の整備を行うとともに、同法の一部改正に伴い、相談支援事業の内容が変更されたことなどにより、所要の改正を行う。練馬区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例。障害者自立支援法の甲連れに伴う規定の整備を行うとともに、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い、心身障害者福祉センターで行う事業のうち、 児童デイサービスを児童発達支援に改めるため所要の改正を行う。練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例。大泉学園小学童クラブを新設し、光が丘児童館学童クラブを廃止するとともに、北町西小学童クラブほか、4施設の保育及び指導時間について、開始時間を繰り上げ、終了時間を延長する。練馬区保育所保育料条例の一部を改正する条例。所得税法の一部改正による所得税額の年少扶養控除、及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止に伴う保育料への影響を抑制するため、所要の改正を行う。財団法人、練馬区都市整備公社に対する助成等に関する条例の一部を改正する条例。財団法人、練馬区都市整備公社が公益財団法人に移行することに伴い、名称を公益財団法人、練馬区環境まちづくり公社に改めるほか、所要の改正を行う。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。中村柏公園、中村 1-17-1、及び田原小形緑地、田原 3-10-27 を新設するとともに、文化芸術、障害学習、スポーツ振興に関する施策について、区長の職務権限とすることに伴い、所要の改正を行う。練馬区立小学校、及び中学校の学校医、学校歯科医、並びに学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。障害者自立支援法の公連れに伴う規定の整備を行うとともに、東京都の条例改正により、都立学校の学校医などの公務災害保障に係る介護保障の限度額が改定されたため、区立小中学校の学校医などについて均衡を図る。練馬区立障害学習センター条例。障害学習センターの設置及び管理について必要な事項を定めることにより、区民の障害学習活動を支援し、もって障害学習の推進及び練馬区の文化芸術の振興、発展に寄与することを目的として条例を制定するとともに、練馬区立公民館条例及び練馬区立公民館運営審議会条例を廃止する。練馬区立美術館条例の一部を改正する条例。練馬区立美術館運営協議会条例の一部を改正する条例。練馬区立石神井公園ふるさと文化館条例の一部を改正する条例。練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例。練馬区立中村南スポーツ交流センター条例の一部を改正する条例。以上5議案は、文化芸術、障害学習、スポーツ振興に関する施策について、区長の職務権限とすることなどに伴い、所要の改正を行う。特別区道路線の認定について、4件。財産の無償貸し付けについて、光が丘病院。指定管理者の指定について、練馬区立男女共同参画センター、特定非営利活動法人、練馬区障害者福祉推進機構、期間5年。賛成、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属、練馬刷新。反対、ネシフ、共産党、練馬共産、オンブズ。指定管理者の指定について、練馬区立石神井公園区民交流センター、練馬建物総合管理協同組合、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立ぬくい福祉園及び練馬区立ぬくい福祉工房、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター、社会福祉法人武蔵野会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区営平和台3丁目アパート等、東京都住宅供給公社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立練馬駅北口地下駐車場、株式会社五十嵐商会、
期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉交通公園、アゴラ造園株式会社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉図書館、株式会社図書館流通センター、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立ぬくい図書館、株式会社図書館流通センター、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立春日町図書館、株式会社ビアックス、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立南田中図書館、株式会社図書館流通センター、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘体育館等、オーエンス NTT ファシリティーズグループ、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立上石寺体育館等、毎日首都圏練馬共同事業体、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立平和大体育館等、東京ドームグループ大泉スワロー共同事業体、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉学園町体育館等、水野グループ、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立中村南スポーツ交流センター、東京ドームグループ、期間5年。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以上2議案は、特別区人事委員会勧告等に基づき、民間との給与格差を是正するため、給料表を改定し、給料月額を引き下げることなどの改正を行う。議員提出議案です。視覚障害者からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビ放送を求める意見書。委員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。以上、議決した議案でした。続いて、結果の出た陳情です。採択されたものです。陳情第55号、第56号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について。固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、次のことを都に対して意見書を提出してほしい。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、平成24年度以後も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、平成24年度以後も継続すること。3、商業地などにおける固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を平成24年度以後も継続すること。結果の出た陳情でした。代わって意見書です。第4回定例会では、2件の意見書を可決し、関係機関に提出しました。視覚障害者からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビ放送を求める意見書。障害者の平等な暮らしと社会参加の推進は、我が国において社会と地域の大きな課題となっている。情報の8割以上が視覚情報である現代社会において、視覚障害者が安心して生活するためには、情報格差をこれ以上広げない対策が求められている。FM 放送とテレビのアナログ放送は、共に VHF 帯の電波を使うため、多くの視覚障害者が値段が安く1台で両方聴ける FM ラジオでテレビを楽しんできた。しかし、本年7月、被災3県を除き、地上波テレビはデジタル放送へと完全移行したことにより、 テレビの音声を FM ラジオから聞くことができなくなってしまった。さらに、先のガニともなって、テレビの操作はこれまでより複雑になっているが、リモコンなどの操作情報の音声化の開発などは、メーカー任せでなかなか進んでいない。また、テレビ情報の平等な入手に欠かせない解説放送を増やす具体的な施策もない上、FM ラジオによるテレビ放送受信の道も断たれてしまい、このままでは視覚障害者からテレビが遠ざけられることになる。平成18年、身体障害児者実態調査結果によれば、情報の入手方法の第1位がテレビ、一般放送であり、視覚障害者の 66% を占めている。テレビは欠かせないメディアであり、災害時においてもテレビ情報は視覚障害者にとっても不可欠である。また、FM ラジオで聞くことができるテレビ放送は、視覚障害者だけでなく、テレビが見られない中で作業を行う様々な職種の方々にもニーズがあり、こういった方々にとっても欠かせないものである。よって本区議会は政府に対し、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。1、携帯用ラジオにテレビの地上デジタル放送の受信機能を付加し、従来通りテレビ放送が聞けるようにすること。2、受信機や録画機のリモコンのすべての機能が音声ガイドを手がかりに操作できるテレビの開発を推進する施策を講じるなど、視覚障害者の使いやすさを最大限考慮すること。3、解説放送、ニュースなどのテロップ、字幕の読み上げを大幅に増やし、テレビ放送における情報バリアをなくすこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成23年12月16日、宛先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。区民生活委員会。我が国の景気は、東日本大震災の影響から持ち直してきているものの、そのペースは緩やかであり、依然として厳しい状況が続いている。さらに、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、海外経済の減速やタイの洪水の影響などによっては、景気が下振れするリスクが存在し、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が依然残っているなど、区民や区内中小事業者を取り巻く環境においても、先行きは不透明な状況にある。このような中、現在、東京都が実施している固定資産税、都市計画税の減免措置などは、区民生活の安定と、中小事業者にとっての事業の継続や経営の健全化に大きな力添えとなっており、今後も必要な措置であると考える。23区の固定資産税は、即共通の財源であり、こうした減免措置などの継続は、当区の財政運営にも影響を与えることになるが、東京都が減免措置などを廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが危惧される。よって本区議会は東京都に対し、現在の景気状況における区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の事項の継続について強く求めるものである。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税を2割減額する減免措置。3、商業地等における固定資産税、都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる軽減措置。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成23年12月16日、宛先、東京都知事。以上、意見書でした。続いて、 各会派の構成をお伝えします。私たちは、区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。それでは、各会派ごとに、議員の氏名と当選回数をお知らせします。練馬区議会自由民主党17人、幹事長柏崎剛3期、副幹事長小林貢7期、柴崎美希夫5期、藤井隆4期、笠原幸三3期、上野博美2期、幹事小野塚栄作2期、構成員関口和夫9期、中島務8期、村上悦恵6期、小泉淳二4期、西山清隆4期、小川恵子4期、福沢剛3期、田中秀勝3期、高松聡1期、村松和樹1期。練馬区議会公明党12人、幹事長宮原義彦4期、副幹事長内田博則3期、臼井民夫3期、吉田由里子3期、幹事柳沢義美2期、構成員山田哲丸6期、原文子5期、田代高見3期、斉藤静夫3期、三永務2期、酒井妙子2期、石野光一1期。練馬区議会民主党無所属クラブ5人、幹事長土屋仁志2期、副幹事長白石恵子2期、幹事倉田玲香2期、構成員浅沼俊之7期、石黒達夫1期。生活者ネット市民の声福祉フォーラム5人、幹事長菊池康江2期、副幹事長池尻誠二3期、構成員加藤木桜子2期、君垣恵子1期、橋本恵子1期。日本共産党練馬区議団4人、幹事長戸谷悦子3期、副幹事長有馬豊3期、構成員米沢千尋2期、島田拓1期。練馬区議会みんなの党3人、幹事長山田和義5期、副幹事長沢村慎太郎1期、下田玲1期。練馬区議会5県連合1人、松村良一6期。オンブズマン練馬1人、土屋俊弘3期。練馬区議会無所属1人、藤井智則3期。練馬刷新の会1人、高麗圭一郎1期。以上です。各会派の構成をお伝えしました。今度は定例会の開催予定です。次回の定例会は2月8日水曜日からの予定です。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください。傍聴受付は本会議が西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会が西庁舎5階の議会事務局です。定例会の開催予定でした。次は単身です。電話番号の変更です。石黒達夫議員、新電話番号は 03-3924-9711 番。会派名称の変更です。練馬区議会日本共産党は12月27日付で会派の名称を変更しました。新名称は練馬区議会5県連合です。以上、単身でした。おしまいは後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで、福 区民の皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第183号は、平成23年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ、読みやすい区議会だよりを目指し、努力してまいります。本誌についてご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。広報、図書委員会、委員長、柏崎剛、委員長職務代理、宮原義彦、委員、土屋仁志、菊池康江、鳩書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、山室舞、富樫ひとみでお送りいたしました。それではまた次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。